解体者の夜
ヘルス
平木司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
沢近いでヤシの組、三浦麻さんは俺の嫁、優しい雨松崎です。
出家してますか？
いえ
何の話だろう。
なんかそういうことを言いたくなったちょこっとだけ触りたくなる瞬間とかありますよね。あ、でも竜の歯医者がね、
ああそうそうそう、はいはいはい、あの無事に放送できるらしいですから、
らしくて、
はいはいはい、よかったです。
よかった、ま
あ、問題起こしたわけではないですからね。
そうそう、特に問題ってわけじゃないですからね、う
んうんうん、はい、業界の人業ね、
はい、そうそう自由なわけですから、
そうそうそうそう、はい、まあそんな感じでですね、
はい、
ごめんね戸惑わせて。
大丈夫です、う
ん、あんま寝てないからさ
大丈夫です。
あのツイッターの、
はい、
あの書き込み紹介していきましょう。
ありがたい、はい、
これね、この間ギャグ漫画特集やったじゃないですか、
はいはいはい、
結構ねそのリアクションがね割と多かったんですよ。
お、
影響を受けたギャグ漫画って言われたらベタに稲中と映るんですやな、 ありましたね。我々世代だと結構これじゃないですか、
通ってますね、
うん、結構稲中と映るんですだと、稲中は割とそのなんですかね、こうパワーあるベタな感じ、うんうん、で映るんですはちょっとこうひねった
不条理
というか、そうそうそ
う、
ね、映るんですは衝撃的だったですけどね、
うん、
あ、はい、そしてあと、ぐるぐる懐かしいなと、
うん、
これ松崎が紹介した魔法陣ぐるぐるですね、
はいはいはい、
こじこじは笑いすぎて寝れなくなった記憶が、
あ、桜も、
はいはいはい、うん、ありましたね、こじこじ
ありましたね、アニメやってましたね、
やってましたね、
うん、やってたやってた、うん、なんかね、うちのっていうか、あの俺の元先輩の、元先輩というか、先輩は元じゃないね。はい、
元事務所の先輩の
松本ハウスさんがね、あの頃、はいはい、テレビガンガン出てた頃で、はいはい、なんかね、こじこじ絡みの CM やってたような記憶がありますね。
ああ、まあそうです。確かにあの頃 CM 結構出てましたね、ゲームの CM とか。
はい、はい。あと、ギャグ作品特集で魔法陣ぐるぐるを上げた優しい雨松崎さんとはいつか杯を交わしたい
お
オルフェンズみたいなことになってます。
あ、断ります。
あ、断るんだ断るんだまさかの
そんな安い男じゃない
え、でもおごりかもよ。
あ、絶対行く絶対行く絶対行く。あの、そこまでの交通費も出してね。
安い男だな安くて高くつく男だなこちら女性からですね、ギャグ漫画のお話ですね、女子だった頃は、年配の方なんでしょうか、うん、女子だった頃はリボンを読んでいましたが、お父さんは心配性がすごかったです。あれは、
岡田アーミン
さんですね。はいはいはい。
僕、あの、ルナティック雑技団っていうのがすげえ好きで、それもすごい面白かった。
はいはいはい。結構この辺は話題になる作品ですよね、お父さんは心配
性。ギャグ漫画ってどんどん出てきますね。
そうですね。
まあね。あれ忘れてたとかね。
あの作家ならこれみたいなのも出てきます
から。時代時代だったりするからね。
うんうん、僕もあの、小さい頃にハイスクール鬼面組の誰かにいそうだよねって言われたことを思い出しました。
いやいや、それこそね、あの、ここにいる人たちはなんかみんな鬼面フェイスで、はい。
鬼面フラッシュが出せるやつ。
文字通り鬼面ですよ。
特に僕は顔のデカさがね、
はいはい、
ちょっとあれなんで、
はい。いそうだな、お前。
そう。6、7人目ぐらいにいるんじゃないですか。
幻のメンバー鬼面組の話もしたかったけど、
ね、確かに、うん、
まあそんな感じでですね、はい、いろいろお話をいただきましたが、
はい、ありがとうございます。
今回はですね、
うん、
ちょうど時期的に、
うん、
まあ、収録日的にはですね、昨日バレンタインデーが終わっての収録になるんでですね、
うん、
ちょっとまあ嫁とのバレンタインの話を、はい、バレンタイントーク2017をしていきたいなと思うんですけれども、
はいはいはい、
どうでしょう、
はい。
ちなみに、私はあのドイチューさんがツイッターにチョコの、はい、チョコとお嫁さんの絵をあげ、あの写真をあげたのは、うん、あの確認しましたね。
はいはいはい、
はいはい、
もう実はその13日がバイトで、
うん、
明けでなんか帰りに新宿駅にある、うん、ちょっとええチョコを買おうかなと思ってたんですけど、うん、13日朝起きたら、うん、声が一切出なくなってて、
ええ
、なんかちょっとアニメ第1話の冒頭みたいな、
はい、
出来事としても
あーぐらいの人が喋れなくなってて、これはバイトコールセンターなんで
これもう羽をもがれたような
もんこれは無理だなと思ってでも休みにしてずっと安静にしてて、でもバレンタインやと思って、うんうん、昨日休みやったんです
よ、はいはい
はい、買いに行かなと思って、うん、でもまだ声あんま出なかったんで、うん、こんなしゃがれたおっさんがバレンタインの日に一人で買いに行ったらもう、チョコ屋の姉ちゃんドン引きやなと思って。
チョコより蜂蜜に詰められる。
まぁちょっとコンビニね、あるかなと思って、う 行ったらなんかハート型のなんかビールが2本入ったやつがあって、
あーはーは
ー、ひどい商売しとんな
とアンチバレンタイン、
はい、こんなことすんのかいと思って、うん、まあでもまあこれやでと思ってこうって、うん、でまあせっかくだからまあチョコも買おうと思ったんですけど、
せっかくだから おまけなんだチョコ
今糖質制限してるからいろいろ俺なんかどうしようってずっと思ってて、でなんかペヤングのチョコとかも
ありましたね。
そうそうそうそう、
考えた、
ちょっと考えた、
考えましたね、
でも被る可能性ある
あと食うのかって思うとそうそうそうちょっと勇気がいった、はい、
なんかセーバーやったらこんなん買うてもありかなとかちょっと思ったんですけど、うん、思いっきりあれでもギリって書いてあるんですよ、ね、
あそうなんだ、
はい、ペヤング
の、
でもこいやギリじゃねえわと思って本命だわ嫁だぞこっち
すごいペヤングと
でまあ普通にまあチョコレート買うてビール買うて、うん、まあチョコはまだ食ってないですけど、まあビールは飲んで
糖質制限してる人が、
はい、そうね、
まずビール
まあビールは飲もうと思って、
う
ん、
そうね、
お客さんにも結構もらったりして
ね、はいはいはい、はい、
まあまあ、そのビールとかもらって、
うん、
はい、まあ昨日は一人で酒飲んでましたね
結局ね、
はいはい、
バレンタインの思い
出、
はい、
僕はですね今回ね、
はい、
初めてね嫁がボケてきましたよ。
お、
よくねちょいちょいねこういう場でね、うん、あんまチョコが好きじゃないと、
うん、
なんだったら和菓子とか、うん、まんじゅうとかが好きだから、
うん、
そういうのでもらいたいみたいのね、
はいはい、
僕も強がって言ってたわけじゃないですか、
はい、
キャラがあるからね、そうで言ってたらですね、嫁が、まあ、それを聞いてたんでしょうね、
うん、
はいバレンタインデーってこう渡されたのが、うん、スーパーの半値になったなんか大福セットみたいになって
た。ああ、ありますね。
ね、口ではね、やっぱチョコじゃなくてそういうのがいいって言ってましたけど、うん、いざそういうのもらうとね、へこむんですね。やっぱ華やかさがないんですよ。半値シールも貼ってましたから。
まあ、ラッピングとかしてるわけじゃないですから、
ね、は
い。
で、俺も、ちょっと、ありがとうとは言ったけど、やっぱもう顔にありありとしょんぼり感出てたんでしょうね。そしたら嫁が慌てて、あ、嘘嘘、ごめんごめんって言って、スヌーピーのチョコもらいました。
ああ、
かわいい。っていう二段構えでツイッター上げてみました。毎回こう何かこうドラマをね。
なぜ、自作自演で自分をしょんぼりさせるくだりを入れないといけないのかっていう。
やっぱなんだろうね、作家肌なの。
そうですね。はいはいはい、
そんな感じのね、
はいはいはい、
バレンタインデーでしたな。嫁がボケてきて、僕がそのボケに、うん、受け身を取り損ねてしょんぼりするっていう新たなドラマも
ありましたね。新たな展開がね、
はいはいはい、さあ松崎さん、松崎さんの僕まだツイッターで確認してない
あ、僕ね多分ね去年もねバレンタインはツイッター上げてはないんです
よ
ね。
なるほど、こっそりと、
こっそり、そうですね、
やっぱ双方ほらタレントだからさ、
ね、
ちょっといろいろね、はい、問題がね、
僕ねもともとバレンタインってそこまで好きじゃなくて
ちょっと待って、もう
クリスマスは大好き。
みんな、みんな何このアンチになり始めてんの。
いや、
それは何、お金がかかるから。
いや、そういうことじゃない。ここ来て。違う、もう幼稚園の頃から。
へ
ぇー。僕、もうこうやって今までいただいた方、ちょっと申し訳ないんですけど、うん、チョコレートってマジでそんな好きじゃないですよ。
うん。俺も。
まんじゅう来るぞ。いざまんじゅうもらった時のしょんぼりから。自作自演とはいえ本当にあこういう気持ちになるんだと思
だから結構まあお客さんとかでだからそれを知ってる方とかなのかもしれない、うん、その日本酒が入ったチョコとか
はいはい、まあ、確かに我々酒飲みですからね、
そ
う、
うんうん、だからそれはおつまみでうまいなとかはあったんですけど、うん、基本的にチョコあんまり得意ではないので、
うん、
そもそもバレンタインにそこまで思い入れがなくて、
まあなるほど、
だそれのを多分嫁も分かってくれてるんだろうなっていうことなんで、だから明らかにめちゃくちゃそのトリュフチョコとか、うん、
はいはい、
チョコだけのみたいなのは、近年もらってないんですけど、
うんうんうんうん、
ただバレンタインの日に、お仕事を行きまして、
はいはいはい、
そしたら楽屋に、まあバレンタインなんで、スタッフさんから、うん、バレンタインデーで、うん、皆さんで食べてくださいみたいな、
はいはいはい、ありますね。
うん、それががっつりチョコだったんですけど、うん、これいけるなと思って、うん、それを一個嫁のってことにしました。
もう あまり聞きたくないメイキング
で、まあ家帰って、そこ日付変わるギリギリだったんで、
うんうん、
とりあえずもう家の近所のコンビニで、
あ、また駆け込み
買って、
駆け込みバレンタイン。
で、写真は撮った、写真は 2月14日中に撮ったんですけど、はいはいはい、絶対にもうツイッター上げる時間も間に合わないので、だったらこれライブに回そうと思って。
あ、なるほど、なるほど。
なので、ライブでは写真お披露目はしますので、
はいはいはいはい。
そこはちょっと楽しみにして
ください。なるほど、バレンタインで、松崎のバレンタインで。
はい。
アンチバレンタイン松崎の。
はい。駆け込みのように終わらしたバレンタイン。
駆け込みのように。は
い、一日仕事だったって言ってるから、嫁と過ごしたエピソードも今からもう作れないんですよ。
まあなるほどね。そうか、言っちゃってるから、ね。
そうなんですよ。でも仕事してましたっていうのをね、先輩のツイッターでバラされたりするんで。
あ、やっぱそこは結構現実とリンク。
だから僕そこら辺リンクさせたいんですよね。だから仕事行ってた日に、例えばなんか横浜に嫁とデートに行ってましたみたいなことは僕言えないんですよ。
あ、なるほど。ちょっと裏を取った時に。
そう。
あなたこの時間、ここに、いるはずがないじゃないですか。
そう、うん、意義ありってされたら。
文春にすっぱ抜かれるかもしれないですからね。
逆転裁判で言われたら僕もう、絶対負けますから。
アリバイがね。
そうそうそう。
ダウトーっつってね。
そうそう。だから僕その辺嘘つけないんで、なんでもうそれはもう正直にお話はしますけど。
はいはいはい。なるほど。
まあそういういろんな。
でも確かにそれあるね。なんかこう、14日、写真は14日中に撮りたいっていうのがあるっていうのも、やっぱそこじゃん。
ちょっと。やっぱそこなんですよ。
嘘つきたくない。
はいはいはい。
だからチョコは事前に買っといても、ちゃんと写真は、変な話、13日に撮っててもいいわけよ。
まあ、ね、
もしチョコ、もらったならば。
はいはいはい。
もらったならば。でもなんかやっぱ14日に撮って、14日にあげたいみたいなのあるよね。
あとまあ先ほどのその、嫁3人になってから、出費がきついっていう話をね、まあちょっと出ましたけど、
はいはい、
特に、年末年始で、コミケあったりとかして、お金使う、まあね、で、コミケあるからバイトも出てない、の中の2月の給料少ないから始まるんで、どうしてもね、2月のイベントってめちゃめちゃきついんですよ。
はいはいはいはい。
あとまあ僕は2人の嫁が2月誕生日控えてる。
ラッシュだな。
大変だね。
なんだもう。
なんでもうなるべく穏便に済ませたい。
バレンタインは穏便に、はい、バレンタインで穏便に済ませ
たい。穏便だよ。
普通穏便だよ。
うんなんですけど、まあ、アイマスのゲームとかで、まあ、バレンタインの、まあ、スマホゲームって今もう、
はいはいはい、
もう、バレンタイン、いろんなキャラクターからチョコをもらうみたいなイベントもありますから、まあ、それで、まあ、自分の気を紛らわせたり。
確かにね、我々ね、ちょっとほら、多分ね、学生時代とかに、バレンタインっていうものに恩恵を受けてきてないわけじゃないですか。だから、いざこういう形でね、バレンタインをね、自分で演出しようと思ったら、やっぱこう、頑張ってしまうんだよね。
そうなんだ。
こう、う
ん
う
ん、
ドラマ性をね、はい、なんか求めてしまうじゃん。
うんうん、
だこれさっき俺、話してたんだけどね、君たちが来る前に。
はい、
この、二郎系バレンタインデーを何とかしようと。はい、盛りすぎたと思う。普通にチョコもらうだけで、実はいいんじゃないか。
ドラママシマシで。
ドラママシマシなんだ。いや、正直ね、俺ね、13日は空いてたのね。14日はちょっと。
はいはいはい、はい。
俺も、
はい
ぶっちゃけバイトとかあったんだけど、13日はね、ちょっと余裕があったらね、その、スヌーピーミュージアムとか行こうかなと思ってたんですよ。それもあって、スヌーピーのチョコだった
んですよ。なるほど。
でもまあ、それはね、ホワイトデーに取っといてもいいじゃないかと。
うん、ああ、なるほどね。
お返しです。
もっと言うと、ホワイトデーもそんな二郎系にしなくてもいいのかな。そうですね、我々、とかくイベントごと二郎系にして、バシバシでね、
二郎系ってね。
背脂たっぷりのバレンタインデーしてしまう。
キャベツともやしいっぱいの、マシマシのやつね。
だってね、世の夫婦って普通に、はい、旦那様って渡して、はい、終わり。
だけですかね。
ね、何を我々二段構えで、一回ビール渡して、実はチョコもありますみたいな。
そう、何が二段構えだやっぱこう慣れてないから背伸びしてしまうのがね。
なんかやっぱ、うん、知らんから勝手にバレンタインってこうなんでしょみたいな、ね。
ちょっと一回三次元旦那会のバレンタイン会議もちょっとしないといけないですね。これ、
ね、
今後のバレンタインを考える。
そうなんですね。
とは言いつつ嫁はくれちゃうんだろうなと、まあね、思ったりもするんですけどね。
そうですね。
はい、ということでですね、今回のバレンタインはいろいろですね、今後の、
はい、
今後のいろいろ展開を考えなくてはいけない
という 来年からの課題、
はい、課題ということで、
発覚しつつ
で、はい、お送りしましたけれども、
はいはい、
じゃあ B パートはですね、またいつも通り、今期アニメの話をしていきたいと思います。今期アニメを語ろう。
イエーイ。
はい、ということで、はい、今期アニメももう中頃ですか、中盤くらいですかね、
5、6話、
5、6話
折り返しぐらいに来てるんじゃないですか、はいは
いはい、早いですね、
早い、
そんな感じなんですけども、あのメールもいただいてましてです、
はい、
こちら二次サインネーム誠さん、冬アニメも4話、5話あたりまで進んでいて、そろそろ特定のキャラに愛着を持つ頃合いだと思いますが、皆さんはいかがでしょうか、私はリトルウィッチアカデミアのアッコ、ガブリールドロップアウトのサターニャが毎週の癒しになってます。どちらも感情や表情が豊かで見ていて飽きないですということですけれどもね。
これね、俺、うん、まあちょっと余裕ができたんで、まあいろいろ見てなかったやつもいろいろ一気に見たりとかしたんですけど、今期3人無理かもしれない
手に余る、
まあ、3人に絞るの難しい気がする。もう今の段階で、
あ、今の段階で
俺だ、リトルウィッチアカデミア、うん、そのアッコ、その今5話ぐらいですかね、
うん、まあそうね、5話6話かな、まあ、
見たんですけど、俺今までなかったけどスーシーがめっちゃ可愛いんです。
ドイチュー、はい、握手しようい
やめっちゃ可愛いんですよね。
いやあれさ、パッと見さ、はい、パッと見あの中だとさ、はい、ない部類かなって一瞬思うけど、
はい、僕今までやったらロッテに行ってたはずやん。
なるほど、
は
い、分かる、
今までの僕の傾向やったら、
うん、スーシーいいんだよね、
めっちゃ可愛いんですよね、
あとよく見てみ、美人さんだから
ね。
俺前も言ったかもしれないけど、あの子には美人さんって言葉を使
う。あのなんかあの前々回ぐらい話した4話、アナベルの作家さんを探してるっていう時に、まあ、よくあるあのアッコがこうバカってゴミ箱開けて、うん、そんなとこいねえよボケの横でカメラ目線でキノコっていう。もう可愛いなと思って、はいはい、
この間やったちょっと背の高い女子に通じるちょっとあれもありますね、はいはいはい、なんかちょっと猫背気味で、はい、
うんうんうん、
いやいいっすね、うん、ガブリールなんかも見てます。
ガブリールはまだちょっと見る、
あ、見てないよ、また言うよまた俺と握手する羽目になるそんな感じですけど、マサキさんなんかは、
僕ね、まあ、最近あのツイッターとかでも話題になってる獣フレンズ、
あ
わー、すごいですね。なんか、尻上がりにすごいですね。
いや、はいはいはい、あれ、めちゃめちゃいいアニメですね。
ね。いいでしょ、
はい。
いいでしょって俺が選んでることねんだけど。
だって、1話の段階で三平さん言ってましたもんね。言ってた、うん、獣フレンズ、これはいいよ、
うん。そうそうそう、噛まれた。毒回った。1話にして。
でも、本当にその、まあ、悪い言い方すると、その1話で切ったみたいなね、
おちゃんくどくもね。多分ね、いると思うんですよ、
いる。
そういう人も。
ですけど、うん、この話題になって4話ぐらいから戻ってきて、うん、それから継続して見てるって人も多いらしくて。
出戻り獣フレンズいるよ。出戻りフレンズいるよ。
出戻りフレンズ。それすごいですよね。切っといて、それでもまだなお見続けるっていうのは、うんうん。なんかね、でもね、なんかストーリーが、だんだん、うん、怖い話なのかなって、ちょっと。
そう、わかるわかる。すっげえわかる。
なんかその、何でしたっけ、土の子が出てきた時に、
はいはいはい、砂漠かなんかの話だった。
そうそうそう。
遺跡かなんか行って、つって。
で、その時もなんか、あ、なんか、絶滅してなかったのか、うん、みたいなこととか。
最後ね。
なんか、節々に、うん、なんかそういう言葉出てくるんですよ。なんか、あ、なんか人間なのか、なんかその、それがなんかフレンズだ、
うん、
フレンズになる前はみたいな、
フレンズ化すると
そうそうそう
みたいなワードをちょいちょい挟んでくるんですよね、うん、
それがなんかあれ怖い話になってるの
最終的に。
完全にその遺跡の話の時もなんかもう明らかにもともとテーマパークだったみたいな、
まあそうですよ、その非常口のマークを見てそのカバンちゃんがこっちに行けば何かあるんじゃないかっつって出口を見つけたみたいな、
もともと人間のために作られたであろう施設みたいな感じですもんね。
いやでね、ホームページ見てあらすじみたいなのを見たんですよ。
そこまで見てない。
これちょっと今読みますね。
読んで、はい、
この世界のどこかに作られた超巨大総合動物園ジャパリパーク、うん、そこでは神秘の物質サンドスターの力で動物たちが次々と人の姿をしたアニマルガールへと変身、うん、訪れた人々と賑やかに楽しむようになりました。しかし時は流れ、ある日パークに困った様子の迷子の姿が、キロを目指すための旅路が始まるかと思いきや、アニマルガールたちも加わって大冒険になっちゃった。この説明全くないでしょ
確かに。
アニメの中で。
確かに、全然ない。
あ、こんな話だったんだと思って。
ちょっともう、裏設定みたいな。
そうそう。
ちょっとドラえもんの最終回みたいな。本当にそれ公式みたいな。ちょっと、一回文明が滅んでからみたいな。
みたいな感じ。
そんな感じの、なんか気持ちありますよね。うん、見てたら。
いや、だから、これ見てますます。で、オープニングで、なんか、うん、なんかシルエットになってたキャラクターが毎回ゲストキャラで来るたびになんかどんどん姿が出てくるみたいな。 もう多分6話で全員出てるんですよね。ほうほうほう。だからあとこっから増えることないのかな、
うん、
そうすると今度はその世界の核心に迫っていくんじゃないかみたいな、いろいろ邪推しようと思えばいくらでも。
めちゃくちゃ獣フレンズハマってますね。深みにハマってます、ね、
エンディングもさ、なんかちょっと暗い白黒の遊園地の映像にぼんやりとなんかシルエットみたいなのが
も
やもやーんっておって、
これ最終回あたりで大どんでん返しで、
いやこれ本当にエヴァ並みに考察できるアニメだと思うんですけど、
あの燃える北斗の拳みたいな感じ、実はもうすでに世界はみたいな、
ね、確かにもう核で滅んだ感
じ、そうそうそうそう、
ね、その中でも僕はあの1話出てきたやっぱりカバが一番好きです。
カバいいね。
なるほどね。
ちょっとセクシーな感じですか、
ね、お水飲む
っつって、はいはい、ザバーンって出てきて、
なるほど。僕その流れで最新話の話していいですか。
僕まだ見てないんですよ、6話です
よ、ね、つい昨日くらいですよ、はいはいはい、6話見たんですけど、はい、あの言ってもね、獣フレンズって本当争いのない、
うん、
あの感じの話が毎回毎回こう進むじゃないですか。で初めてあの6話平原っていう話で、うんうんうん、ライオンとヘラジカが争ってる、ちょっともう戦みたいなことになってるっていう展開になって、おやおやと、俺もちょっと待って、獣フレンズどうしたと、争いダメ、
そうね、
獣フレンズ争いダメ、何してんの、うん、思って心配してみたんですけども、最終的にその戦のやり方が頭に紙風船つけて、あの新聞紙丸めたので叩き合う、
あーいい、
古き良きバラエティー、
そうこうじゃなくっちゃ俺どうしようと思って、ライオンがヘラジカ噛み殺すみたいな、野生の王国みたいなさ、ね、ディスカバリーチャンネルみたいな
話だったら、対マンで行くとヘラジカもなかなか強いですからね、
そうそうそう、そうなの、
動物詳しい、
だからあの縄張り争いみたいな話なんだけど、うん、でもそこにあのサーバルちゃんとカバルちゃんがいて、うん、で本当はライオンもなんかライオンの方がずっと勝ってんだけど、うん、なんかもう戦いたくないみたいな感じになって、うん、でなんかいいあのやり方ないみたいなの言ったら、うん、カバンちゃんが、うん、こういうやり方はっつって、あのなんか何て言うの、
はいはい、
紙風船で紙風船チャンバラみたいな私有を消すみたいなのがあってね、
だそのいろんなそのフレンズたちが困ってるところを、うん、カバンちゃんがいろいろ助けるみたいな話ですもんね、そうそう
そう、たまんないっすよね、うん、
でも俺はこの6話にね、ほんとラブ&ピースを見たね多分ジョン・レノンが歌ってたの想像してごらんだよ、うん、あのカバが一番好きですけど、はいはいはい、僕はここでね、あの一番好きなの出ましたね、あのパンサーカメレオンちゃんが
お
カメレオンのキャラがいて、
それはもうちょっと出てきたぐらいの感
じ、いやあのね、そのヘラジカ軍の中にいる人なんですけども、あのカメレオンだからいろいろ同化っていうかこう透明っぽくなるんですけれども、うん、でずっとあのそういう忍び込んで、うん、あの敵方に忍び込んで、忍び込みたいみたいに言ってたけど、うん、ずっとライオンちゃんにあのやらせてもらえなかったっていう、
ああなるほどね、
でもね一番忍びっぽいことやらせてもらえなかったパンサーカメレオンがね、うん、ちょっとね可愛かったですね、最後ねあれなんだっけな、月のワグマと戦うんだけど、うん、その髪のポカポカのやつ、うん
はいはい、
でやっぱ姿消して、うん、っていうくだりが、
あ、はいはいはい、
でこう巻き菱かなんか投げて、うん、で風船パーンって割るの、でやったーみたいに言ってたら、ちょっと天井に1個巻き菱が刺さってたのがボトッと落ちて、
はい、自分
が挟まれて、あみたいな、
はいはいはい、はい、
これ非常にね可愛かったですよ、
獣僕2話で一瞬だけ映った南コアリクイっていうやつがめっちゃ可愛かった、
どんなんだっけ、
あの2話って結構いろんな、うんうん、ね
出てきますよね、パンパンパンパンって、はい、カメオカピだよみたいなバッパンに何かコアリクイが一瞬だけ映ったんですけど、うん、あ可愛いと思ってそっから一切出ないですけど
結構ね例えば6話の最後だと、土の子ちゃんとかも、ちょっと、なんだろう、プチシーパートみたいな。
ありますね。
アライグマとフェネックスの。
割とポンポン。
アライさん。
そう、アライさんが。あと、まあ、これはまあ、テレビ的なネタバレになっちゃいますけど、まあ、おそらくそうなんだろうなとは思ってたけれども、ハシビロコウだっけ、ハシビロコウちゃんが、
はいはいはいはい、
っていうのが出てくるの。この子が、今回の引きは最後に、
はい、
あの、カバンちゃんに、あれもしかして人みたいなことを言ってパン
と
割る、おそらくそうなんじゃないかなとは思ってたけど、あここでいよいよ確信に触れてきたのかな、うん、みたいなとこにもなって
ます、ね、シビドコーまで出してくるやるな獣フレンズ、
でも結構そのさ、例えばさパンサーカメレオンもさ、はい、カメレオンで本来いいけど、
うん、
ちゃんとこの何、
うん、その
種類をしっかりやるっていうのは、
どうしたら動物詳しいじゃないですか、うん、
動物すごい好きで やってますけど私も
やってますか、はい、
サーバルを主人公に置くっていうのは
知らなかったですもん僕、
いや割かしだいぶマニアックな、
だって普通にヒョウとかでいいですもんね、
そうね、
そうそう、 ライオンとかでね、うん、別にいいだろう。
耳がやっぱ長い。
耳長いですね。
あそこがちょっと特徴的な。
そうですね。結構でかいですね、猫。
ああ、
うん。ちょっと細長いというか、なんか。
いや、でもちょっと、だから多分、その、いろんな動物の特性を、なんか、交えたキャラ付けにしてるんだろうな。うん、なんかその、ビーバーと、なんか、プレーリードッグの家作るところも、その、なんか、心配性でなかなか。
プレーリードッグがちゃんとチューしてたのは、おやるなって思いました
よ。あ、やっぱそういう習性が。
挨拶でチューするんですよ。
なるほどなるほど。あ、じゃあ本当正統的な擬人化ですね。ちゃんとそういうところを、ね、ちゃんとビジュアルだけじゃなくて、
あのカバーが私泳げないっていうのもそうです
し、泳げないんですか。
あ、水中を歩いてる
わけ
カバー
って。そっかそっか、
はい、
泳いでるわけじゃないんですよ。歩いてる。
こういう人と見るといいですね。
そうね。ちょっと、副音声とか。
だから、ドイツさん、あれ、途中にあるじゃないですか。動物園の人に聞いて、ね、お兄さんに聞いてみたみたいな。はいはいはい、
そう。勝手に。
勝手にやる。
もういよいよ勝手にエンドカードの第2弾。
あ、勝手に動物豆知識。大体僕、交尾の話がします
から。本当ですよ。
じゃあ、薄い本的な感じで。薄い本的な。
LINE に普通に動物のピースの画像とか持ってきますから。この人。
この人
あれ趣味だから俺
の何腹なんだよ
でもすごいのがあれ土の子の時もありましたからね、うん、
ああ
土の子もなんか土の子園なのか
なんか、ね、
はいはいはいはい、
博物館みたいな人、
はいはいはい、うん、
あ土の子もあるんだ、ね、いると思いますよ電話で聞いた感じ
私はいると思います
ね、未だに懸賞金出てますからね、
出てますもんね、うん、
はいはいはい、
面白いですね、面白
い、いやでもちょっと獣フレンズはねやっぱちょっといいですよね、
うん、
なんか最初さやっぱCG っぽい感じが出てる、はいはい、それがなんかこう癖になるっていうか、
うん、
逆に今あの感じじゃないと、ね、うん、受け入れられなかったのかなってありますよね、はいはい、普通のアニメの感じじゃなくて、
割とね普通のアニメのなんかそのアニメを作ってる方にちょっと聞いたら、うん、はい、普通のアニメの作り方とはちょっとやっぱり多分違うストーリーとかにしてるみたいな、だから多分カバンちゃんが記憶がないっていうところが始まると普通カバンちゃんから始まるはずなんだけど、うん、サーバルちゃんから第一話始まって、だから普通に考えるとありえないことなんだけど、これそれをやっててで、そうだから面白いみたいなところの見方もあるみたいですね。
あとなんかやっぱ間っていうか独特だよね、いそいそしてないっていう、ゆったりした感じの、
でも本当にさ、ちゃんと綺麗に話はまとまってますよね、一話一話が
幼い感じのやり取りだったりするのがさ、はい、本当にこうなんか動物の戯れを見てるような感じだったよね、あれちょっとアニマルセラピーですよね、癒されてますよ
本当そうですね、
うん、BGM とかもめっちゃいいですからね、
あれサントラ欲しいなと思ったりするもんな、
でも巨大迷宮の時なんかちょっと不穏な感じでしたもんね、あの今遺跡の時とか、あと時役のあの金友さんが、
ね、あいたね、はいはいはい、
さすがだなと思って
でもその時役の金友さんが今ご妊娠、
ね、そうですよ、ね、
おめでとうございます、
時はまだまだ大丈夫です日本には日本大丈夫ですよ、ね、もう
時の繁殖
成功しました、はいいいのかこんなので言い方でこんな言い方でいいのかってのありますけれども、はいはい、まあ、おめでとうございます、
はいはい
はい、あと他に何かありますか、
あとどうだろう、
ドイチューさん、
あとは、うん、メイドラゴン、
はいはいはい、
うん、メイドラゴンもやっぱもういいですね、やっぱ、うん、人に燃えなくなってきたのかなっていう感じが
ありますけども、ね、あのピンクレディはよく言ったもんだよ、地球の男に飽きたところよ歌ってましたけどね、
そしたら、ね、地球の女に飽きたところ
ですよ、ね、ころよ、はい、言うほど地球の女飽きろって
言ってないっていうね
やってって言う
こっちとら童貞だぞ
だからついつい、はい、そういう言葉に、
はい、4話の、はい、カンナが小学校に
出た
入学するっていうところ
行ってあげて、そいつ行ってあげて、
買い物をね、
はいはいはいはい、
このまあ小学校のランドセルだったり文房具だったりを買いに行くところで、結構するなっつって、
うん、ランドセル
買ったりとかいろいろしてて、はいはい、カンナがちょっとそれまでは割となんか可愛くないから、うん、これがいいこれがいいってやってたんですけど、うん、いざこうランドセルとか買った時にこう4万円ぐらい、
そうそうそう、
ね、4万8000円ぐらいいってしまって、結構すんなってボソって言った時に、実はなんかこうキーホルダーをね、
キャラクターの、
はい、あこれもって行こうとした時にスッて戻したのを小林さんが見てて、
うん、
見とるな小林さんってもう小林さん見たぞ今ってもうなってたらもう案の定、
うん、
こういざ明日は明日入学式だっていう時に、はい入学祝い行ってって渡して、開けたらあれがそれが入ってると、もうなんて ジいい人、
うん、いい男、ドラゴフレンズですよ、
もう
裏切らない、
止まんないですね、
小林さんやっぱいいな、
本当生き、
うん、
やっぱなんつうの、包容力、
はい、
半端ないよね、懐の深さと、うん、あの、トールがさ、
はい、
学校、あ、学校じゃねえや、会社、
会社、
はいはいはい
はい、
あの従来の我々の受け止め方だったらさ、
はい、
最後小林さんがちょっと怒るような展開になってドタバタになるのかなと思ったら、
お前かーって
終わる、トールがその人に見えない魔法かなんか自分にかけて、その小林さんの職場を見学に行くっていう、
でまあ結局その
嫌な上司こかしたりとか、
そうそうそう、
姿が見れることもなく就業時間まで終わって外出たら、トールいるんだろうみたいなこと、
気づいてたんですか、
そうそうそう、
ああ本当にいたんだ、
ちょっとブラフだったみたいなとこなんだけど、ああいうのとかはやっぱちょっといいなと思いました ね。
じゃあ帰ろうか、
うん、
すげえ素敵、
あとカンナ小学校編はね、あの才川莉子という、
才川莉子出ましたね、
出ましたね、これは、なかなかの幼女が出てきました、
すごいん
です、ね、俺たちの幼女戦記、2つ目の幼女戦記、
本当に女の子の方の、
はい、あのなんじゃね、気持ちのいいツンデレっぷりと、
いいですね、
でもそのツンデレを突き通せないなんかもろさみたいのいいですね、あのカンナ嘘泣きしたら慌てちゃってね、
うん、そうそうそうそうそう、よかったと思いました、
う
ん、変にバトランと行くんや
って、そうそうそう、いやあの二人はいいな、
いいですね、
で、あの僕もさっきもあのアニメのホームページをチラッと見たんですよ、うん、小林さんちのメイドラマ、はいはい、なんかキャラクター紹介みたいなの普通書いてるじゃないですか、うんうん、普通の紹介と小林さんがそのキャラクターを紹介してる文章と、トールがそのキャラクターを紹介してる文章
みたいな、
だからそのまあルコアさんを普通に紹介してる文章を、うん、その小林さんが紹介してる文章、
うん、3パターンだ、
3パターン、
視点が3つある、
そうなんですよ、でなんか面白いなと思って、でトールのキャラクター紹介をトールはどう書いてるんだろうなと思って見てみたら、
うん、
皆さんのような人海に自己紹介するほど落ちぶれていません
やっぱちょっとキャラ守ってる
そうなんです、やっぱりね、人間にはやっぱり冷たいみたいな
とこ
あって、
はいはいはい、
わすごい面白いな、凝ってるなと思いましたね、うんうん、
あと俺あれ好きだったな、ファフニールさんがさ、
はいはいはい、
人間界来て、
うん、
どこ住むかみたいな、
はいはい、
で結局まあ
不動産って人に聞くんですよ、
そうそうそう不動産
っていう人に聞くんですよ、
ミスター不動になっちゃった、はい、あの滝谷君だ、
はいはいはい、
のとこ行った時に
ヤンスの
そうヤンスので玄関先行って、うん、でそこでなんかさ、トールが滝谷君にさ、やっぱ頼む時は物腰柔らかいというか、
はいはい
はい、そうなんないのもちょっと好感持ったんだけど、はい、パフニールさんがずっとうずうずしてんだよね、
はいはいはい、
あの描写やっぱちょっと、あ、京アニの細かさってこういうとこかなと思ったりしてね、
細かいですよね、そのさっき言ったその入学式で朝飯食ってる時もカンナだけ箸下手で、
あ、そうそうそう、会話してる横でなんか落としてんだよね、ポトッと、あれよかったな、やっぱああいうのいいな、
そうですね、ハブニーさんもいいキャラですよ、
はいはいはい、メイドラゴンなかなかですよ、これは
本当に今期やばい、3人無理かも
あとこれも言っていいですか、
はい、
まあ、ちょっとネットでも話題になってたんですけど、
はい、
バンドリ、
うん、
まあ、女子高生バンドもの、
うん、
久々の軽音、
うん、
まあ、軽音以来でもないですけれども、
まあ、
久々に言われると、
はいはい、
ね、バンドをメインでガッツリってあれでしたけれども、はいはい、あれな、3話かな、3話でちょっと話題になってたのが、いや俺もちょっと度肝抜かれた感はあったんだけど、うん、
はい、
なんかね、もうライブハウスに、その知り合いのライブを見に行ったと、
はい、
したらなんかなんか修学旅行かなんか行ってて、その、まあ、学生バンドだから、うん、それで到着がなんか遅れて出番が間に合わないかもしれない、
うん、
でどんどん他のバンドをこう前倒しとか出てくるんだけども、結局これもうちょっと間に合わないかもしれないってなった時に、そのまあ主人公のあれはかすみちゃんかな、かすみちゃんってのが別に出演者でもないのよ、舞台上がって何するのかなと思ったら、ずっとキラキラ星を延々と歌うっていうのが
へ
で、最初一人で歌ってたら、うん、このアリサちゃんっていう友達が、うん、何してんのって袖にいたら、うん、その子も引っ張り出されて、うん、二人でアリサちゃんはカスタネットと戦ってて、ずっとキラキラ星をね、これトータルで、
うん、
私測ったんですけども、
はい、
4分45秒キラキラ星
で、
強制暗転ですよ、
あれはなかなかね
4分超えたら。
そうですね。強制判定ですよ。
そうですね。地下お笑いライブ会で。
いや、表でもそうだね。いや、でもね、で、結構ネットでは、そう、やっぱこう見てて、 あの恥ずかしくなる、うんうんうんうん、なんつだっけあの言葉として、はいはい、なんかね、
僕もそれあります、
共感性周知みたいな、はいはい、でなんか うわーってなったっていうので話題になってたんだけども、はい、我々多少さ舞台でさ、うん、やってさ、変な話つながなきゃいけない時とかあるじゃん、うん、
はいはい、
あの時辛いじゃん、はい、絶対、うん、それをね4分45秒やり抜いたあの子たち、うん、僕ねユーフォニアムのねあの演奏シーン6分50秒、はいはい、あれに匹敵する名シーンだった、我々あれやれって言ったら何やんなきゃいけないみたいな。いやだって4分45秒ずっとヒゲダンスできないでしょ。繋ぐためにずっとヒゲダンスできない。そんなもんですよ。キラキラ星ずっと歌うの。でもやっぱ奇跡が起こったのがね、その、キラキラ星ですよ。で、まあ一人そのリミちゃんって子もさ、途中でベース持ってさ、拙いながらもベースでキラキラ星合わせたりしてのトータル4分45秒。途中会話多少ありつつもなんだけど、結構やっぱヒヤヒヤもしてるわけ、うん、見てたら、
うんうんうん、
でもなんか幸せだなと思ったのがさ、まあ、見てる客席にいた子もみんな女の子たちなんだよね、うん、したらなんか、あ、かわいい、頑張れみたいな感じでこう拍手とか始まって、 あ、
はい、
あ、俺やっぱここにもフレンズはいたと思ってバンドフレンズ今期はいろんなところにフレンズがいるなと思ってね、非常に癒される感じになりましたね。
なるほど、
平和な、
ぜひ見てバンドリ3話。
ああ、うん、いやでも俺それ僕苦手なやつなんですよ。本当に共感性のあれがあるんで、だからその落語心中のあれも見てなかったんですよ。
あ、俺落語心中はね、あの前期でね、はい、あの袖で寝ちゃうじゃん。
あ、あれね、
あれはね、ヒヤヒヤした。師匠やってるよ落語っていう。
僕はそれを実際袖で寝ちゃった芸人を僕知ってるので。
高木ブー以来じゃねえか。
あの、後で誰が言ってたか、
なるほど、なるほど。了解しました。了解しました。はい、ということで、はい、ちょっとまた伸びてしまいましたけども。はい、まあ、こんな感じでですね、また皆さんも、そういう。
フレンズを探して。
フレンズを探して。僕のフレンズは、はい、このキャラですとか、ね、メール送っていただければと思います。
お願いします。
そんな感じで、今期のアニメを語ろうでした。のコーナー、
はい、
コーナーという、はい、あのね、メール結構ね、来てるんで言いましょう。あ、これツイッターですね。これいいですよ。松崎さんって印象に残るいい声してますよね。
あら、
最近聞き始めました。まだ追いついてませんが楽しく視聴させていただいてますという。
ああ、ありがとうございます。
まだ聞き始めたから誰が松崎か分かってない
かもな。そんなことないで
しょ。ドイツの声かもしれない。
いや、そんなことないでしょ。松崎です。
普段そうじゃねえだろ。キリンですみたいな感じで。あとね、第56回でドイチューさんが B バージンの話してて、
はい、
実際に高校の頃に B バージン読んでて、自分もこんな大学生になったるわと思ってた時期もあったけど、キモフタにはマジで、マジで無理ゲーだったことを思いました
。なんで B バージンの話広がる
この、
リスナーの世代ね。
2017年に。B バージンの話題広がるラジオいいじゃないですか。い
や、超バブリーな漫画ですから
ね。そうね。ほんまにバブリーなとこそこかって。
なんか絵柄もね、気持ちっていう感じですしね。
ヤンエグとかいう言葉ですね。あの漫画。
え、B バージン特集あるの？
読み出さないよな。そんな感じで、
はい、ありがとうございます、
ね。こちらまだ続いてる模様です。はい、はい、日本放送で開催中のオールナイトニッポンパーソナリティオーディションに、我々二次元再退社の夜も参加してます。現在ライブ、あ、ごめんなさい、現在 LINE ライブで、
はい、
二次元再退社の夜の3分の PR 動画が公開されてます。うん、まあ、一応2月中旬に第一次選考があるらしいんですが、
う
ん、映像の視聴数、 LINE ライブの評価、これハートですね、いいねみたいなもんね、こちらの数などを、
めっちゃ押せるんですよね。
そうそう、あのハートはね、全然何でしょう、
連打、いくら連打しても大丈夫。
はい。その上で通過者が決定されますので、うん、リスナーの皆さんぜひこちらにご協力ください。
はい、
詳細は、こちらのブログおよび、二次祭公式ツイッターおよび、まあ、我々個人のツイッターでも、はい、いろいろ、告知してますんでよろしくお願いします。
お願いします。
今ね、視聴数がね、2500くらいなので、
はい、
で、ハートはね、まあ、これ無人島に押せますからあれなんですけど、はい、まあ、10万。
おー、ありがとうございます。
ありがたいということで。
はい、で、まあ、オーディション終わってもね、映像は、
そうですね、
残せますし、うん、この喋って ってる人たちがどんな顔で喋ってるのかみたいなのを ね、見ていただければ。
あとほら、今新しいのあげちゃうと、あの、表ちっちゃうかなと思ってあげてないけど、あの、オールデンの日本オーディション終わって、終わったら、まあ、いろいろあれで遊びたいですね。
確かに
ね。
うん、
チャンネルせっかく作ってますから。
はいはい、なんか、ショート動画みたいのを撮ってね、なんかやったりとかもできそうです。
収録直後の様子みたいなやつとかね。
まあ、そんな感じで、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
そして、
はい。あと、ライブが、うん、あと、我々二次元再大社の夜としてのライブをね、
はい、今年一発目になるのかな単独が。
かな、うん、はい。
本公演。
はい。ということになります。うん、4月16日、うん、日曜日、はい、阿佐ヶ谷ロフト A さんにて、トークライブ、二次元再大社の夜、うん、第6夜、うん、甘々と虹妻ですね、
はいはいはい。素晴らしいね、このタイトル。
誰考えたの冴えてるね、これはね。
あの、うん、タイトルの、あの、ネーミングセンスを褒めるツイートもお待ちしてます、
ね。はい、意外と探すよ、それ。すっげえ探すから、は
い。で、まあ、第6夜と書いてますが、今回、お昼、
ね。そうですね。
はいはいはい、会場11時半、うん、開演が12時半となっております。はいはい、前売り2000円で、要ワンオーダーとなっております。はい、当日は、5億。です。
はい、当日5億取ります
か？ 5 億だから必ず前売りで買ってください。
当日一人でも来ねえかな。しばらくというか遊んでください。
遊んでください。
なのでぜひ前売りで皆さん買って、取り置きなんか、はい、まあ、もしかしたらできると思う。
前売りは E プラスでね。
はい。
発売中
なので。もう発売中なので。
はい。はい、
お願いします。石油王は当日できます。
よろしくお願いいたします。はい。
はい、そして、このラジオでは、ツイッターでの感想と宣伝を求めております。このラジオの話題や宣伝をつぶやいてくださると我々大変嬉しいです。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で拾うこともありますが、基本的にはその場合お名前は明かしませんのでご安心ください。著名人だと明かす場合もありますけど、
ね、そうね、あの先週の玉井さん
はい、はいはい、あと、こちらまたメール募集ですね、ふつおた、これは感想質問好きなキャラアニメ話、あと、最近のフレンズなど、
はい
送っていただけるとありがたいです。
フレンズ楽しい
楽しいっていうね、
すごい
すごいって言われたいね。チヤホヤしてサーバルちゃんにチヤホヤされたいね。
あ、いいですね。語彙力ない感じのも全然お待ちます。
全然いいですもん。はい、そして、嫁よ俺色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いします。
はい、
そして、こちらも重要です。番組 CM スポンサー募集、イベントや番組ゲスト等の二次元再大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いします。はい、そんな感じで第60回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュ大中と
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
ありがとうございます。
いや、動物あんないっぱい、
うん、
あと詳しいよね。やっぱドイツは好きだからもう。
そうですね。ね、いろいろなんか動物のウィキペディアとかずっと見てたりします
し。YouTube とかも探すでしょ。
YouTube もめっちゃ見ますね。楽しいんですよ本当に。こ、そうなんやみたいな。キリンの交尾って3秒で終わる。
いやいいけど、まずコービー、じゃあこいつ動物が好きなんじゃないと、コービーが好きなんだ。3秒で終わるの？
3秒です。
昆虫の性行為みたいじゃん。
はい、やっぱりね、体重が重いんで、キリンって2、3トンあるんで、そんでやっぱ上に乗ってるとメス大変なんで、じゃないかって僕は思ってるんです
けど、
ね、
なるほど、ね、なるほど、あ、そういう進化論の方
が、そうです、
はいはいはい、
ちなみに最長はガラガラヘビの